島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日の絆づくりインタビューは FM アイズルカがお送りいたします。今回は会津美里町新鶴地域でワイナリー作りに取り組んでいらっしゃる会津赤べこ会代表兼 NPO 法人会津ワイナリー会会長の大越康弘さんにお話を伺いました。会長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですけれども、まずはじめに所属されている会津赤べこ会についてお伺いしたいんですけれども、
はい
はい、こちらはどういった経緯で立ち上げられたんでしょうか。
あの平成7年にですね、
はい、
まあ、会津は酒が美味しいところでございますので、東京に来ておられるこの、まあ、会津出身者を中心としましてですね、年に、まあ、2回くらいは会津の酒を飲みながら話をする会を作ろうということで、最初は会津の酒を飲む会ということで発足したんですが、
なるほど、
途中から、まあ、あの会津の酒は美味しいということで、会津中心以外の方もたくさん来るようになりましてですね、途中から、まあ、会津のこのシンボル的な民芸品であります赤べこというものを、まあ、つけましてね、会津赤べこ会というふうに名称を書いて、ずっとこれまで来ております。で昨年で20年いたしました。
あ、20年も経ったんですね、はい、現在会員の方というのは何名ぐらいいらっしゃるんですか。
会員はですね、はい、大体1100名くらいでございます。
そんなにいらっしゃるんですね、
かなり会津出身者以外の方でも会津が好きだとかですね、会津に今関係することを仕事をしたことがあるとか、まあ、いろんな方々が参加しております。
はい、では会津人にとっては大変心強い会ですよね、
はい、会津を応援をする会と、会津を好きになって、会津を応援する会ということをモットーにしております。
はい、さて一方で、はい、NPO 法人会津ワイナリー会というのを発足されたと思うんですけれども、
はい、
こちらはどういった活動になりますか。
これは今会津の美里町の新津にですね、ワイン用のブドウを栽培しておるんですけれども、これは白ブドウのシャルドネっていう品種です、がこれは栽培した後は、甲府の方に持ってきましてですね、そこ の, そのメルシャン、さんで、ワインにしてもらって売っていると、まあ、こういう現状がございますけれども、
はい、
まあ、せっかくいいワイン用のブドウができるもんですから、地元で、このワイナリーを作ってブドウとして、皆さんに召し上がっていこういただこうと、まあ、こういう発想で、ワイナリーの会を立ち上げたということでございます。
はい、ワイン好きにはたまらない感じがしますけれども、
はい、
こちらの会はどういった方々が中心で活動されてるんでしょうか。
もともと大震災5年前ありましてですね、まあ、震災の復興に携わっている方々とか、あるいは会津の方にこの避難をされている方々の中にですね、会津のこのワインが非常に好きだと、作ってみようというような熱心な方がおられましてですね、
はい、
で片や、まあ、しかし会津の事情状況を知らない、っていうこともありまして、私どもの方に一緒にこのやろうじゃないですかという呼びかけがありましてですね、で、まあ、昨年の10月に、発起委員会を作って、まあ、立ち上げたと、こういうことでございます。
はい、現在こちらの方の会員さんは何名ぐらいいらっしゃいますか。
ですね、4、50人くらいでしょうかね、まあ、まだまだ出来上がったばっかりでございますので、実際のブドウを栽培するところは新鶴という、三郷町の新鶴というところでございますけれどもですね、ブドウ用の畑が非常にこう何ですかね、余ってると申しますか、
はい、
栽培している方々がだいぶ年を召してまいりましてですね、もうブドウの栽培ができないというようなことで、ブドウ用の畑が余っておるんですね、
はい、
まあ、そんなこともありまして、実はワイナリー君ができた後で、地元の方、ワインのブドウを作っている方からですね、
はい、
もう年を取って作れなくなったから無償でお貸しするから、どうぞ活用してくれというような、そういった話もいただきましてですね、まあ、そんな支援を受けながらやっていこうと思っております。
はい、では今後の活動としてはどういったことを予定されてますか。
まあ、とりあえず、今年の4月に、まあ、ブドウを70本ほど植えましたけれども、4月9日に、で、まあ、来年また100本植え、また再来年は100本植えてですね、少しずつ毎年、ブドウの木を増やしていきまして、まあ、ワイン用のブドウとして、実際にこの生育するためには3年や4年くらいかかりますので、実際のワインのそのワイナリーを作るというのはもうちょっと2、3年くらい先になると思いますけれども、いずれにしましても、まあ、それを目指してこれからやっていきたいと、こう思っております。
そうすると平成30年頃になるでしょうかね、そのあたりが目標ということで。
そうですね、でその時は単なるワイナリーだけではなくて、ワイナリーに、まあ、レストランを作るとか、あるいは花畑を併設するとかですね、いろんなこのものを作り併設しまして、観光スポットとしてですね、皆様に来ていただくような、そういう施設に持っていきたいなと思っております。
なるほどね、復興に向けてもいい具合にね、皆さん会津出身の方だけでなく、いろいろな方がね、足を運んでくれそうな、そんな環境になりそうですね、
そう願っております。
楽しみです。
はい、
はい、さあそれでは今ラジオをお聞きのリスナーの皆様にメッセージがございましたらお願いします。
はい、この会津ワイナリー会ではですね、皆様方のいろいろ支援を受けたいなと、こういうふうに思っておりまして、この会の会員は本会員のほかに参助会員という会の制度を設けましてですね、
はい、
まあ、年間5000円ほど会費を納めていただきますと、まあ、ワインが出来上がりましたらその半分くらいはワインとしてお返しいたしますし、ワインが、まあ、できるまでの過程でございますと、その間は会津の米とか果物とかですね、そういったもので半額程度はお返ししたいとこう思っておりますので、
はい、
まあ、年会費5000円でございますけれども、
はい、
ぜひ参助会員としてご支援ご協力いただければありがたいなと、こういうふうに思っております。
はい、本日は会津赤べこ会代表兼 NPO 法人会津ワイナリー会会長の大越康弘さんにお話をお伺いしました。大越さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
はあ、赤いベベキタ赤べこちゃんだよ、こっくりこっくりいらっしゃい、どこ会津はええところあふれ、はあ、赤い顔した赤べこちゃんだよ、とっくり片手に待っている、いいとこ来たなとまずどこ会津にゃいい酒あふれ、はあ、笑顔振りまく赤べこちゃんはよ、日本国中の人気者、
手頃とか身の丈とかではなく、エスクワイアがまとう高級感は自分のために、最先端の安全性は大切な人のために、自分のアクセルを今踏み込もう。あなたと共に進むエスクワイア福島トヨタ。
今日の一言。パンダウサギ、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。